無限のアイデアをサービスに、サービスをユーザーに、ユーザーをハッピーに。不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社、サービシンク。
ウェブディレクションやってますラジオ。この番組は東京でウェブディレクターをしている名村がウェブディレクターとして思っていること、感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。
皆さんこんばんは、名村真嗣です。1週間のご無沙汰、いかがお過ごしだったでしょうか。今週ですけども東京地方ものすごい雨降りましたね。僕火曜日にですね、息子のこう入学式に参加してたんですけども、すごい雨でしてね、もう雨もまあ確かにすごかったけど、風がすごくて、なんかでも傘をね真横に刺さないと危ないみたいな、危ないというかアウトでですね、実はその傘の下側ですよね、足元なんですけど、スーツ着てたんですけども、びっくりしましたね、膝の上まで濡れましたからね。スーツ着てて膝の上が冷たいと思ったことって僕今まで一回もないんじゃないかなと思いますけども、まあなんかビル風的なものもあってですね、こう横に殴りの雨にあって、えらい目にあったんですけどもね。ここしばらく僕火曜日と、あ、月曜日と火曜日かが、なんかね式典がずっと続いてたんですよね。息子の卒業式があって、自分の卒業式があって、会社の入社式があって、息子の入学式があるみたいな感じでですね、ここ4週間ぐらい それが全部月曜火曜に集中していたということで、僕を、ね、毎週月曜と火曜日は普段京都のオフィスにいるって言ってたと思うんですけども、ここしばらく毎週ですね、京都は日帰りの日々でございました。朝早うに行ってですね、夜最終で帰ってくるみたいな生活を続けてたんですけども、さすがにちょっと疲れてきますね。はい。まあもうそれも終わってですね、やっと日々の落ち着いた状態に戻ってきたかなという感じですけどもね。皆さんの会社いかがでしょうか。4月になりまして少し落ち着いたという感じでしょうかね。今ですね、私はある企画の方にお声がけを、セミナー系ですけどもね、お声がけをいただいておりましてですね、どんなことで喋ろうかみたいなことを考えている最中なんですけどもね、もうすぐ皆さんに告知ができるんじゃないかなと思っておりますから、楽しみにしていただければなと思いますけどもね。あーわーわーわーというやつですね。あーわーなんとかってやつになると思いますけども、何言ってるか分かんないからはもうちょっとお待ちいただければなと思います。はがきいただいておりますので行ってみたいと思います。ラジオネーム、眠れぬ夜の住人さんからいただきました。ナムさんこんばんは。先日起こったこととオープニングレター宛てに送ります。春を感じるため、友達と春一番の日にサイクリングに出かけました。風を感じながらのサイクリング、最高に気持ちいいはずですが、強すぎる春一番に帽子を飛ばされてしまい、それを追いかけるハプニングが。結局、追いかけた先で見知らぬ地域の小さなカフェを発見。最初は不運に思えた出来事ですが、結果的には新たなお気に入りの場所を見つけるきっかけに。帽子は戻ってきましたが、この春一番の思い出は風とともに私の心に新しい春を運んでくれました。ということで、オチはいい話でした。今度はバッド話で送ります。ということで、お話をいただきましたけどもね。春の気持ちいいおはがきをいただけたらと思います。ちょっとオープニング明けにお話をしてみたいなと思います。ということで、今夜も30分名村についてこい。この放送は、不動産業界特化のウェブ制作、システム開発でおなじみのサービシンクの提供でお送りいたします。はい、というわけでね、一番最初に春のすごろじ気持ちのいいおはがきをいただきましたけどもね。皆さんそういえばね、今年の桜とかご覧になられました？毎年なんかここしばらくなんだろう、3月の末ぐらいにはもう桜が散ってしまってて、4月になるとほとんど葉桜みたいな季節が続いてたような気がするんですけども、今年は3月の末が少し寒かったせいか、4月になってね桜残っておりますよね。今日もうちのオフィスの周りまだ残っていて、まあ先日ちょっとね、X の方にも夜桜の写真ピッてあげましたけどもね、ちょっと夜、買い物に出かけた時に、コンビニ行った時に撮った写真ですけどもね、なかなかこう、春っていうと桜で、入学式とかの時に桜が咲いてるっていうか、まあ、でもなんだろう、卒業式の時にも桜散るとかっていうようなね、こともあるからなんでしょうけども、しばらく、卒業式にはまだ、なんだっけ、まだ咲いてないベンベンって、で、その間に咲いちゃって、入学式にはもう散っちゃってるベンベンみたいな感じで、なんか桜が全然こう、セレモニーの時に咲いてねえじゃねえかみたいな感じだったんですけども、このまま行ったらなんかもう4月には桜見れなくて、3月の花になるんじゃないかっていうようなね、しばらく続いて、 季節がまあ暖かくなってるというか、これ温暖化というのかね、わからないんですけども、そんな感じでしたけども、今年は4月にね、綺麗な桜が見ることができまして、うち会社オフィスはあの新宿御苑なんですけども、新宿御苑の中はね、もう桜いっぱい咲いてます。ちょっとまだ見に行けてないんですけども、もう無理かな。いつもすごいたくさんの人がね、あの中に行かれてたりするんですけども、まあ、の去年だったかな、この番組のおはがきいただきましたけど、あと僕はあの東京の中野というところに住んでるんですけども、哲学堂公園という公園が中野区にはありまして、で中野区だよね。でそこにあるあの新青梅街道というところにもすごい綺麗なですね、桜並木になってるところがあってですね、毎年そこ見に行ってるんですけども、先日僕もちょっと行ってきましたね。大体行くのはもう帰り道なんですけども、そこの道をちょっとね、遠回りってわけじゃないけど、普段通る道じゃないんでね、ちょっとだけあの遠回りという感じで行くんですけども、大体夜のね帰り道に行きますが、すごい綺麗でしたね。皆さんの地方の方では桜いかがでしょうかね。まあ日本列島西から東、南北も含めて長いのでね、九州地方の方はもう明らかに桜って散っちゃってますよね、きっとね。で北海道の方々はまだ桜前線は届いてないですよね、きっとね。5月ぐらいとかっていう話もね聞きますし、僕嫁があの北海道なんで聞いてたら、なんかゴールデンウィーク頃に桜が咲くみたいなね話を聞いてたんで、まあ、日本って西から東まで長えなというふうに思いましたけどもね。オープニングいいお話をいただけました。あのそのお気に入りのカフェはどこだったんでしょうかね、もしよかったらこっそり教えていただければと思います。まあ行けるかわかんないけどね、すごい遠かったらどうしようかと思いますけどもありがとうございました。ではいつもの、オープニングのおはがきの方に行ってみたいと思います。ラジオネームミカカネットさんからいただきました。これミカカネットってわかる人、これ多分あれだよね、ミカカネットってこれ今わかる人いないよね。 NTT のことですよね。 NTT っていうか、ちょっとなんかごめんね、ラジオネームでこれ突っ込むのもあれなんですけども、ミカカネットさん多分これ古いネットユーザーさんじゃないんですかね。わからない人はミカカでググっていただければ多分面白いと思いますけども、まあありがとうございます。ラジオネームミカカネットさんです。名村さんこんばんは。2024年3月12日のツイートで、コストコが下請けいじめをしていたという記事を名村さんが X ポストしているのを見ました。その中で牛丼が230円で売ってるのは何をどうやったらそうなるのかと思っていたという話題を書かれていらっしゃいました。はい、書きましたね。経済の循環の話だと思っていましたが、自分が買うものの価格が何に関係しているかということを考えたことがありませんでした。安ければいいと思っていたということです。ただ実際少しよくわからなかったのですが、安いものを買うというのはどうして最終的に全員不幸になるのでしょうか。また私たちクリエイターの価格もこの話は関係していると思っています。実際私はフリーランスなのですが、値決めにはいつも苦労しています。高いより安い方がクライアントは納得してくれますし、金額交渉もしなくて済みます。しかしながら、当然ながら自分の収入が減るわけです。こういったことを含めて正しい価格とはどういうものかを教えてもらいたいと思っておはがきを送りました。よろしくお願いいたします。ということでね、いただきましたけども。なんか普段のお便りのコーナーでも良かったような気がしますけども、ちょっとオープニングでご紹介させていただきました。ですね、安ければいいってのはわかるんですよ。経済的なことで言うと、買う側、物を買う側としては絶対安い方がいいな。それはそうですよね。同じ物が安く買えるんだったら、それはそっちの方がいいわけですよね。相対的に価値が高く感じるわけですけども。でもこれ書いてたんですけども、僕がね、学生の頃、だから22、3でしょ？今からいくら、何年前？もう25年前。25年？僕もう学生時代終わってから25年も経ってるんですね。なんか中身が全然成長しないまま今に至ってますけども。25年ぐらい前に、その某牛丼屋さんとかで行くと、牛丼の並盛りって400円 ?500 円大盛りが500円か600円だったような気がしますけども。一人暮らししてたんでね、お米をバクバク食べたいなと思ってたら、当時はまあ牛丼屋さんに行くのが一番手っ取り早いって感じだったんで行ってたんですけども、で、まあ、400円とか500円でご飯食べてたわけですよ。で、それが、なんか牛丼戦争とか、狂牛病の話とかで、まあ、豚丼っていうのが出てきた時とかに、230円とか、そんなんだったと思うんですよね。で、まあ、だんだん安くなってる経過を見ていたんで、まあ、なんとなく、こう、普段は別に、おお、安くなったと思ったんだけど、ある時、まあ、230円とか、そんな時に、もともと400円とかしてたものだよね、みたいな。あれを一杯をどうやったら、その頃から比べたら仮に400円だったとしても、金額は4割ぐらい安くなってる計算だよね。4416だか、そうだよね。で、皆さんの仕事で、じゃあ4割、工数を削減して同じものを作れるかってできます？ まあ、もちろんね、作り方が全然違うよ。牛丼とかって大量生産的なところもきっとある、セントラルキッチンがどうこうとか言い出したらね、そういうのはあると思ったりしますし、まあ、大量に原材料を買ってるからとかっていうのはあるんで、まあ、一概には比べられないけど、4割も安くなるって、だってどう考えたってということは、仕入れ値段も安く、多分誰かにお願いしてるはずなんですよね。それは牛丼、だから牛肉か、とか、玉ねぎとか、まあ、あと醤油とか調味料もあるよね。そういったものも仕入れ値段が絶対に値段を下げてもらわなかったら、単純に自分のところで利益を全部削ってるだけなんで、成立しなくなると思うんですよ。もちろん利益を削ってるっていうのもあると思いますよ。いろんな競争の中なのでね。けども、きっと原材料の仕入れのところにも、値引き交渉が入り、で、その人たちももっとさらにその手前のなんか仕入れ業者さんがあるんだとすると、そこに値引き交渉をお願いしていって、で、行き着くところって第一次産業に大体なるわけですよね。で、ということは第一次産業の方々の収入が減るわけですよ。で、収入が減るということは、その人たちが、日常品を買うという金額も減るので、日常品の消費財を買うというものの、頻度とか、そこに支払うお金が減るわけですよね。ということは、牛丼が安くなったということは、風が吹けば桶屋が儲かるじゃないの逆みたいな感じで、ということは最終的に、一次産業の方々の消費をする金額が下がっていくので、その人たちが買っている先、例えばスーパーであるとか、まあ家電製品でもいいですよ。そういったものの消費が落ち込んでいくわけですよね。ということは、その会社さんたちも売れなくなっていくので、結果的に言うと値引きをするのか、売れないからっていうことで人件費のカットとかっていうことで、まあ、レイオフというか、クビになる人が出てくるとかって話になっていって、で、その人たちも結局仕事にあぶれたからとかって話とか、普段の時給を下げるとか、まあ、アルバイトの方だったらね、社員さんだったらボーナスが出ないってなってくると、結局またその人たちの収入もどんどん下がっていくので、その人たちが消費する金額も下がっていくからってことで、全部こうマイナスになっていくんですよね。なので一概に安いっていいなと思うんですけども、そういった問題で言うとこうぐるっと回ってきてしまってみんな結局お金を使えなくなる。だって身入りがないからって話になっちゃうわけですよ。で、これがずっとこの20年とかずっと続いてたわけですよね。値下げ値下げ値下げ値下げって。で、値下げの時は一ついいな、大丈夫なのは、例えば世の中にお金をある程度持ってる人と、残念ながらそんなに収入がない方っていた時にですよ、値下げをした時にはどっちの方も困らないんですよ。ね、値段が下がっていくから。ね、自分たちが買えるものがある意味増えていくわけですからね。お金を持ってる人は別にそんなに困らないし、お金が、例えばそんなに収入がない方とか貯金がない方でも、支出が減って同じものを得られるんだから、その時みんなハッピーなんですよ。ただ、行き着くところまで行った時って、もう絶対に値上げをしていかなきゃいけないタイミングが絶対来るわけですよ。未来永劫値段が下がるってことは絶対ありえないはずなんで。で、その時に大きな問題になるのが、お金持ちの方は、極論言えば困らないんですよ。払えるから。けど、手元のお金がない方というのは、値上げをされてしまうと買えないって状態になるんですよね。ということが今、実際起こっていて、本当は値上げをしたいんだけども、値上げをしたら、買ってくれない人が増えてしまうので、値上げをするに値上げができないって状態になって、みんなチキンレースになっていってしまうと。ということは、結果的にさっきの、みんなの収入が減っていくのの逆をしようと思ったら、値段を上げて、その中で収入が増えて利益も増えてっていうことを逆パターンを絶対するしかもうないわけですよね。で、それを一番最初に誰がやるんだって言ったら、まあお金を持ってる人がちゃんと落としてくださいって話にはなるんだけど、それでもそれが国民全体で、やるのは値下げをするときも値下げをするときよりも値上げをするときの方がハレーションが大きいわけですよね。なのでなかなか今日本国ってその収入がみんな上がらないとかっていうところになっていってるわけですよ。なので、書いてらっしゃるけど、ミカカネットさんが書いてらっしゃる通りで、値下げをするっていうのっては悪くはないんですけど、瞬間的に済むならいいんですよ。それがね。でも、それが結局値下げ交渉、値下げ交渉じゃなくて値下げ競争か、の方に行ってしまうと、もう誰も歯止め効かないんですよ。だって下げたもののところに仕事が行くんだから、下げるしかなくなってくるわけですね。なので、価格で勝負をし始めてしまうと、最終的にその業界とか自体がもうどんどんどんどん儲からない業界になっていくんですよ。なので、ここはさっき最後に書いてらっしゃいますけども、クリエイターの価格にもこれってことで、フリーランスの方、これフリーランスだけではないですね。企業の値段をどうやって決めていくかっていうことにもすごく影響はしていて、当然書いてらっしゃる通りでね、高いより安い方がいいわけですよ。で、ただ、その結果、自分たちの収入が減って、利益が減って、次に新しい投資をすることができない。まあ、僕らの業界で言えば例えば新しいパソコンを買うことができないみたいな、ね、
話になっていってしまうわけですね。なのでやっぱり適正収益っていうものは考えて、これをちゃんとお客様に納得して理解をしていただいて、払っていただけるっていうものを僕らは作っていって、で価格は何だろう、別にぼったくるわけじゃないよ。それってちゃんとさっき言ったみたいに適正収益っていうものの最大化極大化ってことを考えていかないと、業界自体がシュリンクしていっちゃうんですよね。なので、自分が今回ちょっと値下げして俺仕事取れたラッキーとかって思ってるんですけど、ということはどっかで次に、その方の競合相手がまた値下げをして仕事を取るんですよ。そうすると、今回自分が元取ろうと思ったら、その人たちよりさらに下げないといけないってところのスパイラルに陥るわけですね。それをやってしまったら、1年後とか2年後とかって、誰かが値下げをしたことによった結果として、別にバタフライエフェクトじゃないけども、回り回ってずっと気づいたら、なんかこの金額でも高いとかってみんな言うようになったとかって言うんですけど、それって、ものすごいごくごく小さい責任は自分にもあるんですよね。値下げで仕事を取り始めた時っていうのは。それがもう回り回ってって話なので。なので、その部分で言うならば、そういったところに巻き込まれないためには、価格は自分が思う金額をちゃんとお伝えをして、もちろん取りづらいと思います。それだけで完璧に仕事が取れるわけじゃないんだけども、お客様に、ああ、そうか、その金額ならでもそうだよね、しょうがないよ、しょうがないって言い方は変だけど、そうだよねって言って、他と比べた時に高いんだけど、それだけのことをやってくれるっていうのを僕は納得したから、私は納得したから、あなたにこの金額払うよっていうふうに言ってもらう努力を絶対に続けないと、もう業界自体がダメになっていくと思います。なので、この安くするっていうことってもういろんな経済のその循環の話なんだけども、最終的にいろんなものが回り回って、経済ってだって日本だったら円だったら円の中だけずっとぐるぐる乱暴に回ってますからね。外貨に円が行くとか別としても。なので自分のやってること自体がどこに循環していって、それが5年とか10年とかで単位でなった時に大丈夫なんだっけ、自分の生き残れる道になってんだっけっていうことは考えてほしいなと思います。三日金人さん、答えになってますでしょうかね。また何かあればご連絡いただければなと思っております。はい、ではいつものおはがきのコーナーに行ってみましょう。はい、お便りのコーナーです。このコーナーではポッドキャストの詳細にも記載しているウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウントアットマーク100名の DM でいただきましたウェブディレクション、ウェブ制作の疑問質問のおはがきにお答えさせていただいております。ですね、先週時間がなくてこれ読もうと思ってたんですけど読めなかったんですけど、すんげえ長いんですよ。もうこれの時点でご本人は気づいてると思いますけど、ちょっと読みたいと思います。ラジオネーム徳里さんからいただきました。はい。名村さん、こんばんちは。そしてリスナーの皆さん、またしても参上いたしました徳里です。ゲスト出演とハガキ投稿を合算すると私が最多出演じゃないでしょうか。出過ぎですみません。だが先週のハガキ、185回のやつですね、ウェブディレクターの方々どう思われたでしょうかね、感想いただけると嬉しいなと名村さんが言っていたので、ならばしょうがない、その辺に転がってる凡庸かつ没個性的なウェブディレクターである、ウェブディレクターとして感想を送らねばと、そういうことでございます。お題は、小林さんとの対談を聞いてどう思ったかでしたよね。先週紹介された感想には、正直なところで言えばそこまでディレクターに求めるということが書かれていました。僕はむしろ真逆の感想を抱きました。ウェブディレクターならそれぐらいやって当たり前だよな。確か、ここに初めてラジオに出演させてもらった時、ウェブディレクターとはについてこう答えたと思います。汚れ役も厭わない司令官と。この表現はサッカーをモチーフにしているのですが、サッカーにおいて、司令官じゃないです。司令塔ですね。司令塔というのは、ゲームメーカーやファンタジスタと呼ばれる華やかなポジションです。その華やかなポジションをモチーフにして、僕はそこに汚れ役も厭わないとつけたのですが、それは本来両者は紐づかないからなんですよね。そこには試合に勝つ、つまりプロジェクトで成果を出すために手段にとらわれず、すべての行動と判断を成果が出るために行うという意図を含めていました。ウェブディレクターはプロジェクトにおける舵取りを担うポジションですが、それはすべてをより良い成果が出るために行う仕事だと思っています。とすれば、ウェブディレクターというのは基本的に自分の手を動かしてウェブサイトを構築する人間ではないわけですから、必然的に手を動かす職人さん、デザイナーやエンジニアがいかに高いパフォーマンスを発揮できるかが勝負になると思っています。そうなれば、デザイナーさんはやはりデザインに集中してもらうべきだし、 逆にクライアントの話を聞いてもらった方がデザインがはかどるならば、デザイナーとクライアントを対面させるべきですよね。写真選定の話もあったと思いますが、こちらの意見を言った方が良いなら言うべきだし、余計なことを言わずに選んでもらった方が良いものができるなら言わない方がいいですよね。それは案件の特性やデザイナーさんの個性によってその都度考えるべきことだと思っています。とはいえ、そんな難しい話だとは思っていなくて、サッカーでいうフォワードが自分でボールを何度も触ってリズムをつかむタイプならば頻繁にボールを渡すべきだし、とにかくゴール前でじっと待つことで得点を取るタイプなら、それ以外の仕事はこちらで引き受けて、お前はゴール前に残っとけと指示をしますよね。それと変わらないと思います。だからやっぱり僕はプロジェクトで成果を出す、その全ての判断がそのためにするのがウェブディレクターの仕事と思っていますし、そうなると小林さんのお話はそれは当たり前だよなと思いました。そしてもっと突き詰めるとこれに行き着くと思っています。ウェブディレクターの自分はなぜそのポジションにいるのか、何のためにいるのか、これを突き詰めて考えるのが最も大事なことかなと思いました。長文失礼しました。他のウェブディレクターさんの感想も聞いてみたいです。名村さんすいません、長すぎたら適当に端折ってくださいませということですが、全文読ませていただきましたけどもね、これはですね、僕のこの番組長く聞いていただいている方はですね、僕は多分本質的には特撮さんがおっしゃってるのと全く同じです。僕は、別に綺麗なおためごかしを言うつもりはないんですけども、ウェブディレクターとして苦労することは僕何も自分の中で、なんでしょう、いとうものがないんですよ。だって僕、特撮さんが書いてる通りです。僕だって物作れないんですもん。僕一人では。自分一人では何も作ることができないので、周りのクリエイターの方に助けてくださいっていうのが基本的なものの考え方なんですね。なので、それをして、ウェブディレクターが雑用だとか、なんか何でも役だとか、なんかこう、なんでしょう、メインじゃないみたいな形でね、いや自分、ウェブディレクターやっててもなんか、それに対して納得いきませんみたいなね。なんか多分、すごく自分が華やかな仕事をしたいというかっていう方のかもしれませんけども、僕はそれ自体は、なんだろう、キラキラしてないっていうこと？なんか最近、最近聞かなくなりましたけどもね。ウェブディレクターがキラキラしてると思うんだとしたら僕は辞めた方がいいと思いますね。僕はどちらかというとクライアントとかクリエイターの矢面に立っていろんなことを自分がジャッジできるということ。それはだから人が見えるウェブサイトそのものにはね、僕らの仕事はそんな現れないわけですよ。だってこう、ね、どっからサイトを見たときに、いやー、このサイトを作るときのガントチャートはきっと素晴らしいものだと思うようなお客さんいないわけですよ。クライアントだってそんなこと言わないですよね。ですけども、それらのこう裏側にあるものがあるからこそ、いいサイトが作れる、わけですよね。なので、そのために僕はあらゆることをやるっていうのは、自分の仕事だとずっと思っています。先々週ぐらいだっけ、仕事は何でするんですかっていうおはがきをいただいてて、なんか一郎さんのね、お話をしたと思います。一郎が、観客の方々が何かを犠牲にしてきてくれてるわけだから、自分がそのために自分が何かを犠牲するのは当たり前ですよね、みたいなことをね、言ってたっていう、プロフェッショナル仕事の流儀でね、言ってたと思うんだけども、結構それには近くて、デザイナーさんが、デザイナーの、こう、一番パフォーマンスが出るようにする。だから、ちょうどね、社内でもそんな話を今してる、今じゃないか、ちょっと前にしてたんですけども、デザイナーさんとかクリエイターの方々に対して、言うべき情報と言わない方がいい情報とかっていうのも判断するべきだと思うんですよ。それは、特撮さんも書いてる通りで、彼ら彼女らが、自分たちの仕事に対して集中ができる状況を作るというのと、彼らが担うべき責任をちゃんと担保する上で、迷わないものまでしか与えないでいるべきだと思うんですよ。何を言ってるかというと、例えばすごくこう、バグが多くなったとか、何か対応範囲が増えたとします。で、それを全部クリエイターの人たちに、とりあえずこんだけあるから君たちやっといてね、ボーンって投げてしまった時に、優先順位は当然つけられないかもしれないし、なんかむちゃくちゃあるな、みたいな。どれから手をつけたらいいんだろうってなってしまって、クリエイターの方々がパニクってしまうっていう状況はもう当たり前ですけど、ディレクターは絶対避けるべきなんですよね。だとしたら、クリエイターの方々ね、に一番集中ができるような情報しかあるタイミングで与えない。もちろんそれが与えないことでプロジェクト全体がとちってしまったらダメですよ。で、その情報をどこまで伝えるべきなのか伝えないべきなのか。で、その時に何をどういうふうに伝えるべきなのかっていうのも、やっぱりディレクターの妙だと思うんですよ。なので、徳澤さん書いてるところに僕は結構アグリーは全然してるんですけども、ディレクターの方々が 自分の仕事が雑用だと思ってる方とか、目立たないとか、なんかそういったことをすごくネガティブに捉えてる方は、僕結構多いんじゃないかなと思ってるんですよね。それってなんだろう、ディレクターの面白さっていうものとか、ディレクターの、まあ書いてる通りか、ディレクターの自分はなぜそのポジションにいるのか、何のためにいるのか、ここですよね、本当に。それが、自分が目立ちたい、自分が何々さんのクリエイティブすごいよね、何々さんがプロジェクトマネジメントやってるのすごいよねって言われたいって言うんだったら、最終的にはそのエゴを満たしたいためにウェブディレクターやると多分潰れると思いますね。続かないと思います、僕は。なので、決して表立ってすごいねって言われる仕事ではないと思いますし、でもいなかったら絶対にプロジェクトが進まないし、終わらせられるもんなら終わらせてみろっていうぐらいの自負を持ってほしいのが僕にとってのウェブディレクターなんですね。で、徳澤さんも多分言ってることは変わんないんですよ、きっと。司令官、司令塔か。ごめんなさいね、僕サッカー、その、自分がするのは好きなんですけど、あんまり見ないって方ですごいのもあれなんですけど、司令塔であるっていうことですから、直接自分が点を取ってね、こう、すごくテレビでフォーカスされるとかってわけではないですよね。でもやっぱりその人がいるから、わかる人にはわかる、玄人にはすごく、よくわかるみたいな。そこの部分がウェブディレクターの仕事だと僕も思ってはいます。なので、こんなにやんなきゃいけないのかっていうのは、多分それはその、あの時のね、おはがきの方に対して僕がすごくそんな肯定もね、否定もしなかったと思うし、気持ちもわかるんですよ。それはなぜかというと、判断ができるスキルと知識が足りないからなんですよ。あの時に、小林さんがおっしゃってたことって、審美眼がそのものなければ、もうお願いをすればいいだけなんですよ。僕こうなのでっていうコミュニケーション。ただ、そのコミュニケーションを取らずに小林さんにいきなり写真ボーンって渡してこれもらったもんです、みたいな。だからそこのコミュニケーションが取れてないっていうのは、まずダメですよね。で、もし自分に審美眼とか、まあそういったものとか、最低限でもこういうものがいい悪いとか、何をこのタイミングで僕のスキル、私のスキルの中では判断ができる。ここまではジャッジをしました。ここから先は分かりませんっていうことをちゃんとデザイナーさんとか、エンジニアさんでもいいですよ。にちゃんとコミュニケーションが取れてるんだとしたら、そこで小林さんがおっしゃってたようなトラブルって多分起きないんですよ。だって最終的にですよ、その判断ができるかできないかっていうのは、その組織の中とか、まあフリーランスの方でもですけども、ものすごい乱暴に言ってしまうと給料に反映されてるから。給料が安い方に、っていうのはスキルが足りないからっていうことなので、その方になんでこれぐらいをディレクターなんだかやらないんだよって言ってしまうのはそれは違うと思います。例えばなんか極端に25万円の方に、ありとあらゆるものを全部ちゃんと判断して、クライアントの交渉もやって、追加のお金を持ってきてって言うんだったら、そんなんで言うんだったら、ディレクターの給料むちゃくちゃ安いみんなになっちゃいますよね。それがみんなできるんだったら。できないんですよ。だから例えば僕が適当に言いましょう。500万なのか800万なのか1000万なのかいくらかってどうでもいいんですけど、その方々は、今の新卒の方がやるよりも給料は多分いただいてますよ。だからその分だけ僕はスキルがないとダメだよなと思ってるので、自分でも身につけようと思ってますし、きっと小林さんがここまでやってほしいなってことは当たり前にやります。できると思うし。なので、そこの部分が、じゃあ、どれぐらいのスキルの人でどこまでやっていってところがわからないのに、ディレクターが右から左に、はい、よろしくって投げてるっていうのはダメだよね。だからそこは、それぞれの職級の中、職域の中でディレクターをここまでやって当たり前だよねっていうものは、やっぱり最低限あるし。で、もう一つはね、ディレクターがこれができたらいいよねっていうものをちゃんと伝えてくれる場所がないんですよね、そんなに。いろんな会社の中でディレクターの役割っていうのが微妙に違っている。なので、じゃあ何ができたらディレクターとして名乗っていいんですかみたいな。例えば、HTML を書きますって言うときに、まあ、今で言ったらある程度セマンティックな HTML が書けなかったら、それは HTML を無理やり知ってるってだけであって、HTML はなんかレイアウトするものじゃねえよみたいなね、こと言われると思うんですよ。でもディレクターってじゃあ見積もりができたらいいんでしょうか？ガントチャートが引けたらいいんですか？ WBS が作れれば大丈夫なんでしょうか？ワイヤーをかければいいんでしょうか？じゃあ Figma が使えば OK なんですかみたいなっていうのが、やっぱ会社さんによってもちょっと違うから、その最低限何ができたらっていうのがなかなか伝わりづらいし、別に業界で統一もしたくはないんですけど、する気もないんですけど、そういったものが人によって感覚が違うから、自分よりスキルフルなものを頼まれた時にはなんでそこまでやんなきゃいけないんだ、そんなところまでウェブディレクターがやるんですかってなるし、徳澤さんとか、まあ僕もそうだけど、いや、それぐらいはやろうよみたいなことが思うんですよね。思ったりする人もいるっていうことです。なので、その人のこれを あの時の小林さんの話って僕また難しいとこだなって正直思ってたのが、聞く人のスキルとかキャリアによっては小林さんの言うことに対していやいやいやそんなにやれって言うんかいっていう人もいるだろうなと思いました。僕はもう全然小林さんがおっしゃってることその通りだなって思ってはいるんですけども、この番組を聞いてくれてるね、お子たちの中ではそういったレイヤーの人がいろいろいると思ったから、ああそうだよな、これって人によって受け取り方違うよなと思いながらずっと聞いてたんで、なのである意味こう感想として徳里さんがこういうのを送っていただいたのは僕はすごくありがたかったなと思いますけどもね。はい、こういったお話をいただけたので、また他のディレクターの方々もですね、あの時の話を聞いてどう思われたか、小林さんの話がまあ別に是非ではないですね、僕にはそうだと思った、僕はちょっと難しいなと思った。で185回ですかねの時の小林さんのおはがきを放送回を聞いてこう思いましたってディレクターの方に対して共感できたとか、いやそうじゃないんじゃないのって言ってね、徳里さんのように思われる方、僕とかね徳里さんのように思われる方がいたら、またぜひおはがきを送っていただければなというふうに思っております。ということで、今日一通でしたけども、皆さんからのウェブディレクション、ウェブ制作の疑問、質問のおはがきをお待ちしております。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウント、アットマークヤクモへの DM からラジオネームをつけてお送りください。これからも楽しいおはがきお待ちしています。はい、というわけでエンディングです。今週はですね、結構こう芯をついたおはがきをいただいたので、なかなか僕は長く喋ってしまいましたけどもね。いやー、なんかこういうおはがきはいいですねって、他のおはがきは悪いわけじゃないけどさ、なんかこうみんなでこう本質的にこれってどうなんだろうとかね、自分の持ってる視座とかの違いが心の中でディスカッションされてるというのは僕はすごく嬉しいなと思っております。ということで、この番組では皆さんからのお便りたくさんお待ちしております。ウェブ上のおはがき投稿フォーム、ナムラの X のアカウントへの DM からラジオネームをつけてお送りください。先週放送しましたけども、月末書籍プレゼントというのもやっておりますので、ぜひ送っていただける方はメールアドレスもいただけると嬉しいです。このラジオではあまり重たい内容ではなく、朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければ、ウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしています。面白かった仕事のヒントがあったという方は、ぜひ SNS でシェアをお願いいたします。Apple Podcast や Spotify などの配信プラットフォームでお聞きの方は、この番組のご登録、また Apple Podcast でお聞きの方は高評価をいただけると嬉しいです。というところで、あっという間にお時間でした。お相手名村真嗣でした。来週も絶対チューニングしろよ。バイバイ。
無限のアイデアをサービスに、サービスをユーザーに、ユーザーをハッピーに、そしてウェブの技術をリアルに広げる、不動産業界に特化したサービスを考え抜く会社、サービシンク。